POD キャスティング、
劇団 POD ポッドキャスティングです。この番組は富山県を拠点としたアマチュア劇団である劇団 POD のポッドキャストです。劇団員や関係者、ミュージシャンやアーティスト、他の劇団の皆さんにご出演いただきまして、オリジナル制作の劇中音楽を交えていろんなお話をしている番組です。
はい、それではポッドキャスティングを始めさせていただきます。本日はB面プロジェクトの寺山進さんと結城真由美さんに来ていただいています。ご無沙汰しておりまして。
お久しぶりです。
久しぶりです。
ありがとうございます。
お願いします。
今日は実はね、ちょっとアルコールを召さないとちょっと調子が出ないチャーリーさんを来ていただいたんですけど、ずっとちょっとお待ちいただいて申し訳なかったなと思うんですけれども、あともう一つちょっと謝らなくちゃいけないなと思ってるのが、B 面プロジェクトの公演の前にできれば本当はね終了できたらよかったなと思うんですけれども、ちょっとなんて言いますか、企画自体にちょっと驚いて、写真を見てさらに驚いてみたいな講演をされていらっしゃったので、その辺のお話もお聞きしたいですし、あと今まで B 面プロジェクトさんとして参加いただいた時は、講演を控えたタイミングでポッドキャストの収録をさせていただいたことがあったので、いや、そもそも寺山さんはなんて芝居始めたのかなとか、そういう話とね、一回もちょっと聞いたことがなかったですし、結城さんに対してもなんかそういう話あんまり聞いたことがなかったような気がするので、ちょっとその辺ちょっと、もし、なんて言いますか、秘密のことがなければ少しお話いただいてもいいかなというふうに思うので、ちょっとその辺、もしよろしければお話できる範囲でお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、
まずちょっと公演ですね、直近の公演、2日前ぐらいにあった公演のお話をお聞きしたいんですけれども、こちらの公演というのは氷見の、海の公演で、
そうですね、もみじ姫公演っていう、天原市のトンネル抜けるとすぐちょっと海見えるんですけど、
はいはいはい、
国分浜かな、
うんうんうん、
でそこにちょっとちっちゃい駐車場あって、
はいはい、
高台、階段登ってったら高台になって、すごい見晴らしがいい公園なんです、それより先登ると花の先灯台だったかなっていう灯台があるとかね、
いわゆるその海の間際にあるちょっと小高い丘みたいな、
そういう
エリアで、なんていうか車止めてちょっと景色見たりとか、
そう、
そんなようなところで、そこが演劇のメッカになってるとか、そういうこと
全然ないですね。
これから
私がよくピクニックに行く、ね、
ご飯を食べに行く、
お気に入りの場所
なんですね。お気に入りの場所です。絶景なので、他の人にも見てほしいなと思って、
その場所でいわゆるなんて言いますか、日中35度の猛暑の日に、
はい、
何を思って声をしよう
か物好きやな
ということなんですけども、そもそもその公演の中身とすれば、オムニバス的な感じになってますか。
そうですね、
3つぐらいのストーリーが、
そうです、夏目漱石の夢十夜ですね、の1話3話10話
1話3話10話、
はい、
そのチョイスもなんかなんていうか、これは結城さんがされてらっしゃる、
これは好きだっただけです、この話が、
その好きな3話3つの話と好きな場所で、
はい、
ということで、今回は結城真由美さんがかなり仕切った感じのあれ、
いや、場所とか、やることとかは、寺山が結構、
あ、そうなんですか、
すごいキンキンでよく公演を決めてくるんですよ、彼が。
キンキンで、
キンキンなんですよ。で、みんなでご飯食べるよって言って、
はいはいはいはい、
集まったりしたら、はいはい、その時に 来週やるからみたいな感じの、
んみんなでご飯食べるかっていうのはその芝居に参加してくれるそうな方た
ちなんかそういう人あの彼がそのプロデュースするんですよ。その
絵付け的なタイミングでよくわからんですけど
絵付け
絵付けかもしれないですね。あ、うん、なんかそういう感じであの
企画を発表する
企画を発表してその時に私も一緒に聞いて一緒にみんな驚いてえやるのみたいな感じで。
ということは日頃結城さんの方からそういう気に入った場所とか気に入ったストーリーを聞いててこれを使ってやろう。
でも一緒に行くんですよ、うんうん、あそのうん
うん、ピクニックは一緒に行くんだけど、
うん、だからその企画を立てて段取りするっていうことを決めるのが寺山進さんだというふうに聞いたので、
はい、
結城さんが仕切ってやってたわけではなくて寺山さんが勝手に決め
決めるのは寺山が決めてきて、うんうん、我慢しきれなくなって仕切るのが私みたいな感じにやりたくなっちゃうんですよね。
だから、やりたいなと思ってるっていう結城さんがこの例えばストーリーをやりたいと思ってるとかあるいはこういう場所でやってみたらあの好きな場所だなっていうのは知ってたんだけどそこで芝居やろうというふうに決めたのが寺山さんということでしょうね。
そうですね、
うん、それをいつ決めたんでしたっけ。
いつ決めたんだろうね。
でも結構早い段階でやりたいなっていう話は
1ヶ月ぐらい前なのかな。
え1ヶ月前で早い段階なんですか。
どうなんだろうどれくらい。いや6月か、うん、8月の公演を6月のご飯の会で
ご飯の会
であのなんかやりたいなと思ってるんだって言われて、うんうん、私もみんなも冗談かなって思ってたら、うんうん、あ本気だったっていう、うん、
その本気だったって分かったのはいつですか。
いつだろう。
本気だったって分かったのは実はこの公演 の近々でちょっと別団体の公演がありまして、うん
はいはいはい、
ですので実際にやれるのかどうかっていうのをちょっと不安な状態本当のなんか参加所にわたって公演するっていう感じになっとって、
は
い
は
い
は
い、
まあ劇団チパンダさん
ですよね。そうです、チパンダさんですね。そうですね、
はいはい、そちらにもまあ結城真由美さんも寺山進さんも参加されてて、
ね
はい、で日が近い、タイミングで、一応企画はしてるんだけど近すぎるんでできるかどうか。
そうですね、やりたいっていう気持ちはすごく強くて、うん、やろう本当にほぼほぼやるつもりではおったんですけど、うん、なんかなかなかそのやるって言い出しづらいような、うん、
ということで我慢しきれずにギリギリまで粘って言い出したらえらい迷惑じゃないです
か。やるって言ってたけど、やるのかなっていう感じで、
いや
でも一応やるとは言ってあるんでまあ嘘にはならんかな。、まあ、はいという感じで皆さんにご迷惑
を。いやいやいやいや、
いつものメンバーだから叶ったことという感じですね、うんうんうん、
で参加してくださってる方っていうのはあの、全部で何人ぐらい。
今回結構多かったですね、
うんうんうん、9人、
うん、そうか、
うんうん、
安田三郷さん含めて9人、はいは
いはい、安田三郷に声かけたのはいつもなんですか。音楽ですよね。
8月入ってから、はい、で7月
いやねえ、うん、そんな感じかな、まあ、
本当に
ということは本当にやる気になって動き出したら8月入ってから、
ね、でももうあの、うん、やる気持ちはあったんですけどそう、腹決めて動き出したのはその本当に最近気持ちはあったんですけど。
まあ、それはそのなんていうか、別にその珍しいことではないんですね。その作り
珍しいですよね。
あの徐々にあの声をかけて動き出すタイミングがこう短くなってきてるっていう印象はあるんですけど、うんうんうん、
最近、
はい、もうこれ以上やめてくれってみんなに言われてるんですけど、
うん、なるほどね、
もうちょっと攻めてもうちょっと前に言ってみたいなことは毎回言われますね。
なるほどね。あのまあ、それはそれとしてまた今後のまあ課題がよく分かりませんけれどもそういうことなんです。ただその企画としての面白みというかインパクトも含めてちょっとまたあのざわつきましたよね。なんか世の中がそのあのなんていうか私の知ってる人もなんかこんなことやるんだってみたいな話は結構みたいな
うん、場所が公園だとか場所
でその灼熱で
過酷な労働が過酷な状況が好きなんですね。その前の映画劇も大雪の中で、
そうそうそう、あの古城公園でね、
冬もね、
うん、だからなんかね、うーみたいな、そのええー、みたいな、そういう感じなんですけど、なんか木を狙ってらっしゃる感じでもないですけど、結果的にそうなってらっしゃるというかそこがすごいというかね、その別にあえて灼熱地獄を選んでやってらっしゃるわけじゃなくて、
結果的にですよね。そうですね、灼熱は狙ってないですけども、うん、あのロケーション的なその海とか、う
ん
う
ん、夕暮れとかね、
そうそう、絶壁は絶壁をやりたかったんですよ、やりたかったしかやる予定なんです。それのプロモーションという形でのそのイメージ、
絶壁というのはその、
絶壁という本が
断崖絶壁だね、
はい、自殺の名称というか、そこに自殺をする人が来て、それをやめるように説得する、うんうんうん、まあ、前にも一回やったことあるお芝居ではあるんですけど、はいはい、それをちょっと、ベースにして、なんかやりたいと思って、うんうん、それのプロモーション、まあ、うんうん、をやりたいと思って、うん、で前回 その古城公演の時も、うん、その木を照らうというのも若干ないこともなかったんですけど、うんうん、結局その城という、うん、カフカの話をやるにあたってやっぱり、まあ、城つながりというか、うんうん、その場所が良かった、うん、場所はやっぱりそこでやりたかったっていうのもありまして、うん、でやった、うん、
なんとかこう見てる人っていうか見る人の方を考えると、そのお芝居を見る人ね、見る人からするとそのテレビの画角みたいな、うん、その枠の中でそのお芝居をこう見るっていうその感覚に慣れてる気がするんですね、普通の人はね、うん、そのあるいはシアターで見るっていうのも画角の中にお芝居があって、あその芝居を見るみたいな感じなんですけど、その B 面さんの今のお話をお聞きするとその完全にその画角から外れたところでやるので、その、ね、お客さんが、うん、お客さんも灼熱地獄で見るわけですし極寒の中で見るので、
物好きですよね、うん、
だから
物好きにさせてしまってる
んだ、お客さんもね、
そうそうそう、ね、の見る人からするとそのなんていうかそういうロケーションも結果的に体感せざるを得ないというか、
無理やりね、
だからそこ自体にそのまあ悪い言い方するとそのお客さんのことあんまり考えてないみたいな
蚊取り線香用意しましたよ
ちゃんと考えてありますねただそのなんていうかそこまでその場所にこだわるというか、その辺 その発想というか、なんかそれはどういうものなのかなという感じがね、そのどういう思いでやってるのかなっていうか、
私が作る時というか、うんうんうん、関わる時って、うん、自分が見たいものとか、うん、自分が面白いって思うかどうかは、うん、もうそこしかなくて、
前も同じようなことをおっしゃってましたよね。
あ、そうですかね、うん、だから、うんうん、自分がこれを見たら大層面白がるだろうなとかいうこととか、うん、場所とかですけど、うんうんうんうん、まあ、作品の中身もですけど、うん、そこにしか、うん、まあ、そこプラス、まあ、いろいろ考えなきゃいけないんですけれども、うんうんうんうん、それが一番ですね、
うん、なるほどね。だから面白ければ灼熱でもいいみ
たいな、はい、なんか物好きな人が集まってくれるじゃないですか、
そういうことですよね、う
ん、だから一緒に楽しんでもらえれば、
だから今回来てらっしゃったお客様のお話聞いても、まあ、実際安田さん号を通じてしか聞いてないですけども、やっぱ面白かったというふうに言ってましたんで、その面白かったというのはそのなんて言いますかね、その体感をするというね
体感型
そうそうそう、結局その面白さというのはそのいろんな面白さがあって、不快も含めた面白さというかね、
不快を、
うん、だってそのロケーションというかその見せたかったものっていうのも結局人間の手では作れない、
そうですね、
そういったものを背景にお芝居をしたりするわけですもんね、うん、でさらにおそらく時間帯はちゃんと考えてらっしゃったと思うんですけど、
夕暮れ時を狙ってたね今回は、うん、
ちょっとすごくこれが、うん、あのまあ、前日に、うん、その前の日に多分大丈夫だろうと思ってその日を選んだんですけど、うん、その7時半ぐらいにまあ終わるなと思って、うん、そのどれぐらい暗くなるだろうなと思って、うんうんうん、前日にまあちょっと7時過ぎたあたりから行ったんですよ、うん、真っ暗だったんですよ。
下見に行く
タイミング、やーべーと
思って下見に行くタイミングが悪すぎる。もうちょっと早く行けよ、
もっと早く行け。前日って言って
たんで、ね、急遽ね、あのちょっと明かり、
そうそう、ほら明かりつけんとちょっとまずいわって、うん、
明かり吊るして、
あの私写真ちょっと拝見させてもらったんですけど、あの写真でもかなり暗かったんで、ああ、はい、だからやっぱだいぶ暗かった、
だいぶもうこれは本当はもうあの自分の頭の中では綺麗な 夕焼けがあって、でその海に沈むちょうどその黄昏時というか、うん、いい時の時にやれたらいいと思ってたんですけど、うんうん、ちょっと時間的に、
それはでもお芝居始まった時はまだ明るいですよ、
ね、あ、そう、始まった時はまだ明るかったです、うん、
ただ、そのやってる最中に沈むタイミング、
沈むタイミングなんか早かったんですよね、うんうんうん、まあ、
うん、早かったというか、そのはい、計算ミス、
真っ暗やったもんな、
ただ
びっくりした、
ただあのちょっと思ったのが、はい、あの私ちょっとその肉眼で見てないのであれですけど、白塗りされてたじゃないですか今回ね、で真っ暗の中でちょっと照明たくとそれなりにまた面白い絵になるというかね、
そうですね、
なんか、
うん、偶然が偶然を、
あ、そう、偶然なんだ、あれ計算してるのかなと、
あ、計算ですよ。
計算ですね、
うん、暑いから白塗りやめようよとか言ってたんですけど、うん、デラヤンが嫌だって言って、うんうんうん、やるんだって言って、
うんうんうん、いやいや、そのまあ、白塗りっていうこと自体もその何て言いますか、お芝居の順化というか、この少し人間性がそがれるみたいな感じというか、その生々しさがなくて、その何て言うかね、こう訴えたいことがストレートに伝わりやすい何か演出みたいな感じもするので、その白塗りっていうのは私の勝手な感じですけれどもね、あのなんかどういう意図があったのかなと思ってね、そのこだわってらっしゃったという話今されたんでちょっと聞いてみたいんですけど、どうでしょう、寺山さんの方でしょう、白塗りの意味合いというか、
ですね、
衣装も、ね、全く白 で、そうですね
、衣装もそうですね、白、いろんな意味もあって、うん、その浮かび上がらせることもできるっていうのも確かにあったことはあったんですが、暗、ちょっと暗めの時でやって、うんうんうん、で外でやるということで、うん、照明とかもあんまり気にしない時間帯でやるにあたってっていうのはあった、ありましたね、うんうんうんうん、で白塗りで、うん、どうですかね、白塗り
もう減るから
。よくあの、うん、マスク、
はいはいはい、マスク、はい、
ありますよね、はいはいはい、そういう意味合いと思われます。
なるほど、
うんうん、仮面ですね、と同じようなあの効果だろうと、うん、あと仮面であるとつい私だったら100均で用意しちゃうんですけど、うんうんうん、それはいかんと、まあいいんですけど、
うんうんうん、
あのロケーションで仮面じゃないなと、
うん
うん、やっぱり白塗りだなっていう。
仮面につけるとでも表情、まあ、表情を作った方がいいのかどうか分かんないですけども、その人間としての表情よりも人形みたいな感じなんですけど、
そうですね、
どちらかというと人間性は残しときたいみたいな。
そうですね、白塗りで表情をつけるとものすごい、うんうん、怖い表情になったりするんですよね。そこがまた、うん、よくって、
うんうんうんうん、なんかこう、あのなんて言いますか、その表現したいことが、そのなんていうか、あのヘロインで言うと純度100倍みたいな、なんかなんかね、なんかそういう純度が上がる的な感じがすごく、
まあ、そうですね、効果とかですよね、
うんうん、伝わりやすいというか、うん、なんかそういうことでなんか木をてらった感じには見えないというかね、
うん
うん、
最近のっていうか自分が作るのもそうですし、その彼女が作るのもそうなんですけども、その、まあ、年齢が年齢なのもあるのかもしれないですけど、生きるとか死ぬとかっていうことに関するその根底に流れるテーマとかっていうのは、結構露骨にというかストレートにというか、そういうところに触れる芝居 というか、うん、がおなんかそういうところになんか興味があるというか、
うんうん、
でそれがなんかそのなんていうのかな、その具体的な明確な理由があるからやりたいんですけど、それを口に出せ言葉にはなんか出せないからちょっとヘルプ出してしまうんですけども、
うんうんうんうん、
でも結局でもそこにこだわってしまうというのはそれがやっぱりあるんだと思います、うんうんうん、はい、
なんて言いますか、白か黒か、あの人間が死ぬっていうのはもうエンドなので、まあ、
そうですね、
ね、
う
ん、結局そのなんていうか突き詰めることをこう表現したいみたいな、うん、なんかちょっとそういう意味ではまあ、テーマとしては激しいですよね、死ぬっていう話は ね、まあ、
そうですね、
だから今回 の 題名というのはどういう題名でしたっけ、そのお芝居の題名、
演技でもない話、
そういうことですよね、うん、それっていうのは演技でもないというのは、うん、口にはあまり出したくないみたいな、
う
ん、
そ
ういう演技でもないという言葉の意味ってそういうところですかね、そのうん、こう本当は意味嫌うというか避けたいみたいな、
はい、
で縁起でもないので話さないでねみたいなテーマをわざと扱ったということですか、その どういう意味合いでその題名になるのかというのはその辺はどうですかね、
ですね、
うん、
死に対して、うんうん、その結局のところ、うん、そのなんていうかな、その公演プロモーションの公演をするにあたって、
うん、
これもなんかまた突っ込まれる
余
韻ではあるんですけども
はい、はい、
朗読劇の予定ではなかったんですよ
あ、そうなんですか、
結局朗読劇になったんですけど、
うんうんうん、
別に時間がなかったからとかそういうことでもあるんですけども、
うん、
本当は自分で作りたかったってのもあったんですよ、
は
あ、要はその
お芝居の脚本として、
そうですね、短い芝居ですよ、プロモーションなんで、うんうん、しっかりしたってやるじゃないんですけど、うん、みんなセリフを覚えてもらってなんか、うん、そのロケーションの中でやるという、うん、でそのパンフじゃないんですけど、そのカリビラの中で自分が、
うんうんうんうん、
その文章にした内容に関してのなんかちょっとした寸劇じゃないんですけども、うんうん、それを見て本公演で本当にやる、うん、4つもやる予定なんですけども、
うんうんうん、
そこに興味を持ってもらうための、
うんうん、
ものにしていく時間がそのちょっとなかなか準備できなくて、うん、でも、
まあ、そうですよね、1ヶ月前から準備始めてるくらいなんで、やっぱなかなかそこ
やっぱ
ついて行きたくてもついていけれない人も多いと思うんでねはいはいはい、
まあ、はい
はい、だからその縁起でもない話という話、
いや意味合いはそうです、その結局そこにいる、うん、で同じイメージって言ったら変ですけども、うんうん、そのイメージですね、
うんうん、
通ずるものがあったっていう、うん、感じる通じてると感じてるものがあったんで、うんうん、そうしようということになったりとか、その、うん、縁起でもない話っていうのは、うん、まあ、安田さんが言いましたように、その人はあんまり触れたくないようなネタ、うんうんうん、話題とか、うん、そういう思いだとか、うん、そういうところにあえてその足踏み入れるというか、喋、うんうん、ろうというか、
うん、
表現しようとかっていう、
うんうん、
ことをに、うん、チャレンジじゃないですけども、なんかその、
うん
うん、そう、はい、どうですかね、
また減る
まあでも今のお話をお聞きすると、はい、なんとなくそのなんとなくというか、そのなんか伝わってくるものはあるんですね、その表現したい内容というのは、もうとにかく簡単な言葉で言うと、その死を表現したいと、もう最初に言われた、まあ、それ以外にはないですよね、言葉としては
ね。そう
ですね、寺山さんとしてはそういうものをテーマにしたいみたいな風に、まあ、年のせいにはされましたけど、
はい、
それは昔からでも持ってるテーマじゃないですか。
そうですね、
うん、
どんどんどんどんその、まあ、正直に言うと、うん、やっぱりしがみ性にしがみつきたいわけじゃないんですけども、やっぱり、うん、怖いものはやっぱ怖いですね、うん、その死ぬということは分かっていることであったとしても、
はいはいはい、
ですので、まあ、いかに死すべきかじゃないですけども、あえて死っていうものに対して、
うん、
目を向けていく、うん、いく芝居というか、うんうん、でもそれだけだったら全然面白くないというか、うんうん、そのどうっても、うん、見る人が、うん、だから死ぬっていうことと面白いっていうことはなんか結構両極端かもしれないんですけども、まあでもそうですね、死を扱ってそれを芝居にしてるっていうか作品にしてる芝居って結構、まあ、そこそこあったりしますからね。あ、今度 POD さんでやられるその煙もそう。
あ、そうですね。そうです
し、煙が目に染み
るもそうですね。
はいはいはいはい。まあ表現の仕方はいろいろありますけれども、まあ、B 面さんのその今3つの話をピックアップされて、はいはいはい、でそれそれぞれが C を扱うテーマになってるんですよね。で、その3つが気に、あの、ゆうきさんが気に入った話だということなんですけれども、まあちょっとあの、このポッドキャスト聞いていらっしゃる方、芝居見ていらっしゃらない方も、あの、はい、当然多いので、はい、その3つの中身というか、ちょっとその死を扱った中身というのはどんな感じのものなのかというのは少し触れていただくとすると、
はい、
どういう話なんですか、その3つの話というのは。
100年経ってたって一夜から
1話目は、
うんうん、気がついたら100年経ってた、
女の人がもう死にますっていうところから始まって、う
ん
う
ん
う
ん、そうか、若い方ですか、そのある程度年配の方、
若い美しい女性だと思ってください。もう死にますっていうところから始まって、その相手してる男性が、う
ん、本当に死ぬのか、
もう死ぬのかねって言うんですよ、うんうん、で結局だって死ぬんですものって言って、うんうんうんうん、死ぬようには見えないけど死んでしまって、
うんうんうん、
それであの、私が死んだら埋めてください、
はいはいはいはい、
100年待っててくださいって言うんですよ、はいはいはい、100年経ったら会いに来ますからって言って、はいはいはい、男性は言われた通りに埋めて100年待つんですよ、はい、その、埋めたところで、うんうんうん、でもうでも全然100年経ったと思うんだけど全然会いに来てくれないなっていう、うんうん、まあ、何かの比喩ですよね、本当に100年待てるわけないもん、
うんうん、
で、でもう騙されたのかなって思ってたら、
うんうんうん、
男性のその脇のところからお花が、
うん、はいはいはい、
ユリだったね、
うん、まあ終わった
ら咲いた、
うん、お花がこう、はいはい、生えてきてて、はい、パーッとこう開いて、
は
い、で、朝露かな、露にこう挨拶するようにして、こう露がポタって落ちたら挨拶するようにしてこう触れて、
うんうん、
って言って、あ、100年もう来てたんだっていう、はあはあ、会いに来てくれてたんだっていう、はあはあはあ、そういう美しいお話ですね、は
あ、私ちょっとあの話の内容よく分かってなかったんですけど、思った以上に綺麗ですね。
でしゃろ、
うん、もうちょっとなんかあのゴリッとしてるのかなと思ってたんですけど、
それ一夜だけなんですか。
あとゴリッとしてますね。
3と10
は違う、あとはもうゴリゴリですよ。導入としてそれが美しいと思って、あの1話目にして、
その1話目をそのあの演じてくださったというか、
はい、
参加してくださったメンバーっていうのはどういう方。
それはあの高木さんと橋本さんで、うんうん、あの美しい女性2人に演じてもらったらさぞ美しかろうと、
うんうんうんうん、なるほどね、なるほど、そうか、それを通すとちょっとその盛り上がる感じはなんか感じますね、うん、あ、こういう路線で行くのかなみたいな、ね、
そしたらゴリゴリしてくる。
2話目っていうのはどんな感じなんですか。
2話は、うん、あのメクラ、今も放送禁止用語ですね、うんうんうん、あの盲目の赤子を抱いて、うん、抱いているとかおぶっているっていうところから始まって、でその子がどうもちょっと不気味な子で、
うん、
いけないねメクラは、うんうん、親にまでバカにされるからいけないね、うんうん、っていう感じのことを言ったりとかして、う
んうん、その本人がですか。
ええ、その子が
怖いね。
でもうおぶってるのが嫌になって、うん、もうどっかに捨ててしまわないといけないわって、うんうんうん、もう嫌だって思って、早く捨てなきゃ早く捨てなきゃって言って、
うんうんうん、
ちょうどそこの、杉の根の根元だったね、
うんうんうん、
何がお前が俺を殺したのはっていう、そういうあのオチが
ゴリッとしましたな、はいはい、
でも なんかの例えなんですね。
そうですね、
うんうんうん、そのおぶってる子供っていうのを、
そうそう、で、うん、それをあ、そういえばそうだった
うん、これも一夜とちょっと共通の部分があるのは、はいはいはい、要は100年前、うんうんうん、100年っていうのが
で、そう、そのあ自分が人殺しだったっていうのを自覚した途端に、うん、背中のその赤子が石地蔵になるっていう、う
ん
う
ん、ゴ
ッて重くなるっていう、そういうお話ですね。
それを演じてくださったのは誰の
寺屋と西島さん、うんうん
うん、西島さんという方はちょっと私存じないんですけども、
えっ、ー、とね、トントンっていう金沢のなんか表現、うんうんうん、
トントントンだね、
トントントン、
うんうんうん、
とかに出ておられたり、
ね、まあ、いろんなとこに出られてますよね、
う
ん
う
ん、
その方というのは金沢から来てくださ
った？いやでも住まわれてらっしゃるのは
富山市だね、
富山、
うん、あ、そうなんですか、うん、
あっちの 大山
え、
うん、
いや住んでるとこまでと思
って、
P じゃもないんだろうけど、うん、
まあざっくりとしてますね、
ざっくり、
はいはい、あの石川の方からわざわざ
来て
らっしゃるのかなと思って、はい、かなり過酷なあの B 面さんとの付き合いだなという、
まあ、まあでもみんな物好きです、
ね、なるほど、それはお二人で演
じて、そうですね、
うん、演出は彼女、
うん、演じてらっしゃるのはお二人で、
あ、そうですね、
はい、うん、そのそのなんて言いますか、その地蔵になったみたいな、まあ、当然比喩なんですけど、はい、あの今この2つに共通しているのは、まあ、さっき時間というふうなこともありますけれども、はい、あのなんていうかその3話目ぐらいになるとその辺がもうちょっとなんていうか共通点もなんか違う共通点もある感じの3話目になるんですかね、はい、3話目ってのはどんな
あ、そうですね、あの最後のお話ですよね、うんうんうん、は
暗くなってきてる、
そうです
ね、そうですね、徐々に暗くなって、はい、もうこれは総動員で、うんうん、あの演じてね、これはテラヤンが演出したやつ、
うんうんうん、
で、あの翔太郎、
翔太郎
翔太郎っていうパナマ帽をかぶってる、
うん、あのごめんなさい、
高男子
パナマ帽、
その時代のなんかすごくステータスっていうか、うんうんうん、そのまあ、ハットなんかな、そのどう言えばいいんですかね、
ちょっとウェブで見ると
あれですね、ラマンで三つ編みの女の子が被ってたやつ、
うん、からない何帽、
パナマ帽、
パナマ帽、
はい、ダンディーの象徴みたいな感じ、粋な男性がで、お気に入りの、
は
い、パナマ帽で、多分すぐ出てくると思います。
あ、出ましたね、
はい、なんか
あ
外国の人が映画とかでもよく出てくるような感じの、なんか
夏に、
そうですね、
あの
夏帽、
夏帽ですよね、
そうですね、
夏にちょっとあの、
縁の
子、はいはいはい、ちょうど昭和、あの戦後すぐぐらいにちょっとかぶって、だ紳士の方がかぶってスーツに合うような、
そうです、ね、
ちょっと白目の黒い帯が入った
麻生さんがかぶってそんな感じです、
その政治家の
政治家の麻生さん、
あのかぶってるね、
うん、麻生太郎さんが
かぶって、麻生太郎坊みたいな、
なんかあんまりいい印象にならなかった
あ、これパナマ帽って言うんですね、すみません、ちょっと知らなかったですけど、
でその翔太郎さんがその、
うんうんうん、
美しい女性、
うん、
と出会いまして、
うんうん、
その人と一緒になんていうかな、崖の上にね、
うん、
行くんですよ、あのフルーツのカゴ、いっぱいフルーツを乗せたカゴを持ってあげて、
はいはいはい、
大変重いって言ったから、はい、代わりに持ってあげるんですね、
はいはいはい、
でその丘の上というか崖の上に連れて行かれるんですけど、ここから飛び降りてください、
最初はごめんなさいね、腰を折って申し訳ないですけど、
はいはい、
いわゆるその翔太郎さんっていうのは、うん、そのまず性格の描写が入って、彼は正直者でという、
うんうんうん、
で、なんか すごく本当にごくごく普通の男の人なんです、
正直者
の、正直者の、
はい
はい、でその翔太郎さんが、うん、ですね、ある時ですね、女の人に、
うん、
あ、翔太郎さんの趣味が要は、うん、水菓子を見たりとか、往来のよく道行く美しい女の人とかを 見たりするのが好きな 人なんですね、
普通の人で正直者で、あの少しちょっとスケベ心があるみたいな
普通にスケベな講談師、
そう まあそうやな、でもそういうふうな描写になっとるんで、うん、まあまあ、うん、そういう普通の男の人がある時、うん、さらわれた、女の人にさらわれたというか消えちゃったんですね、うん、でその人は
女の人にさらわれた、
うん、さらわれて女の人と一緒に消えちゃったっていう感じ
です。ああなるほどなるほど、
うん、はいはい、でそのまあそれを伝えてくる人がいる、ケンさんっていう人がおるんですけども、うんうんうん、要は7日後にその人は要は翔太郎さんがいなく、主人公の翔太郎さんがいなくなって1週間後ですね、うんうん、1週間後に帰ってきた
翔太郎さん
が、そう翔太郎で帰ってきたぞっていうのですごく、うん、疲れた様子で帰ってこられて、うん、でその翔太郎さんのなんでそのいなくなった間どうしてたんだっていう話を聞いたんね、うん、
それがあの今の話になるっていう、
そうですね、崖の方
で、そうですね、でそのこの崖から飛び降りてくださいって、うんうん、女の人に言われて、
うんうんうん、
あの断ったら、うん、断ったら豚に舐められるけどいいですかって言われて、
豚に舐められる、
豚に舐められますけど、うん、ようございますかって言われるんですよ。
それもあの言葉としてそういうふうに言われるんですね。で
翔太郎さんの嫌いなもの苦手なものっていうのが豚、
あなるほど、
ともう一つは雲右衛門っていう、雲右衛門もなんか私も調べればよかったんですけど、その
はい、
なんか比喩なんですけど、クモエモンと豚が嫌い、うん、嫌いなんです。
そうクモエモンっていうのは今リスナーさんの人もモヤモヤっとなんかよくわからないということ
なんです。なんだそれはって感じで、うん、
ただそれは知らなくても今いいですかね。
まあ大丈夫です、はい、あのお気になるようでしたら調べてみてください。
そういう感じですね、
で
豚に舐められるというのは豚が嫌いだから、そういう言い方を、そうそう
嫌いなものにその侵されるというか、うんうん、その凌辱されるよっていう、うん、なんかの比喩、なんかの比喩ですね、
うん、それお芝居見てる人っていうのはそういう情報は入ってるんですか。その
あセリフとしてあるんですよ。
あそのなるほどね、う
ん、はいはいはい、朗読しながら翔太郎は豚と雲芋が大の苦手な嫌いだったっていう話になって、うんでうん、女の人にそういうふうに舐められ飛び降りないと舐められますよっていう、良いですかっていう話になって、はいはいはい、
で舐められる話までこれ聞きましたと、
はい、そうなんです。でやっぱりお断りしたんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱ飛び降りるのはちょっと本当に勘弁、
そっちの方が勘弁と
って言ったら、うん、豚がブーブーブーブー一列になって、
はいはい、
あの向かってきて、はいはい、で持っているそのステッキでポンって殴ると、はい、豚はブーって言って崖の下に落ちてくるんですよ、
はいはいはいはい、
でどんどんどんどんこう豚がブヒブヒってきて、ポンって叩いてブーって落ちてっていうのをエンドレスでこう、うん、
なるほどなるほど、
でそこをあの総動員で、
あ演じる
総動員で
白塗りの人たち、
白塗りの豚たちがこのブーブーって言って、はいはいはい、ポンって殴られてブーって落ちていくっていうのをぐるぐるぐるぐる
エンドレスで
エンドレスでやってたんですね。
あそれはその、はい、その話の内容とすればずっとやってるということなんですよね、その
そうですね、
エンドレスで。ただ、はい、あの表現するとすると、はい、あと時間制限が
ね、
あるんですけど、どれぐらいの長さやってたんですか。
そんなに、
うん、見てる人からするとずっと続いてるなっていうやっぱぐらいの感じの時間なのか、そこそこの
回数的にはでも全体でやるのが2回で、うん、ここでやるのがあの1人 2,3 回っていうのがあるんで、うん、でも結構長いかな。だからあ全体でっていうのはセットで落ちていくっていう、う
ん、セットで皆さん一緒に
落ちていくっていうのが、うん、2クールあるんです、はい、で、1人ずつ行って倒されていって倒されてっていうのがまた1人2クールとしたら、まあ、そこそこ時間は、う
ん、見てる人からするといつまで続くのぐらいの感じの印象を
ちょっと残すぐらい、あんまりしつこいとやっぱりあれなんで、
う
ん、
ただ、うん、それぐらいやってるよっていうのは伝えないといけない情報なんですよ
ね。
その辺のさじ加減は難しいけど、そういう状況なんですね。
そういう感じですね、はい、で自分の中では、はいはい、その豚とかっていうのはその翔太郎の中の私、うん、その翔太郎の概念というか、うんうん、思いというか、まあうん、あと翔太郎の中から出てくる悪というかその目は罪というかそういうものの象徴として豚が、うんうん、その来るという意味合いで表現したかったっていうのはあるんですけども、うんうんうんうん、で結局倒されてで、ルリーと横たわる豚の死骸たちっていうのは、うん、自分の翔太郎の過去に働いてきたその悪事じゃないですけども、うんうん、その罪とかっていうのが、うん、その振り返ってみれば そういう
何にも生産されてないので屍になっちゃってるっていう、
そういうことですね。それが、まあ、それを読み取ってくれたかどうかは分からないんですけども、うん、
でも気持ち悪さ残りますよね。
そうですよね、
その辺の気持ち悪さっていうのはちゃんと自分なりに反省できてないというか、振り返ってないというか、はい、あの整理できてないような、普通の人っていうのは大体ね、まあ、私もそうですけど、はい、あのなんていうか、ずっと全部生産できてるわけじゃないところもあるので、気持ち悪さっていうのはあるんですけど、そういうのを見せられるとちょっとあんま見たくない感じはありますよね。
で、
それ豚がその並んで死んでる場面で終わるみたいな、
最後舐められるんですよ。
んどういうことですか。
結局、うん、豚どんだけでも出てくるから、うん、翔太郎さんは力尽きて、うん、手がこんにゃくのようになるまで殴ったんだけど、もうダメで、ベローンって舐められるんです。
ということはもう完全にそのなんていうか、あの落ちちゃうんですね。
そうなんです。
でその後帰ってきてるってことですか。
いや、きっと連れてかれたんです。
あ、
豚に。
なるほど。で話してる本体というのはどうなるんでしょう。そのこういうことがあったよというふうに翔太郎さんは帰ってきて話をしてるわけですね。
きっと自分は助からないだろうって言って終わるんです。
なるほどね。ということで、あのなんか救いがない感じで終わる、いつものB面さん的な。
そうですね、
ね。ただあの人間っていうのはよくわからんですけど、そういうのを表現したいというのは、やっぱ人間っていうのはそんなに簡単に人生を清算してすっきりとして、あのこう死ねないよぐらいの感じの、
寺
山さんとすればそういう人生観というか、
なんか、田村哲郎が、その黄泉の世界を一瞬死ぬ前に見てきたとかって言って、それを語る時あるじゃないですか。まあ、今玉さんもいないんですけども、そんな感じじゃないかなと。要は、その行ってはいけないところに一瞬その女の人に連れられて行ってきて見てきたことを言ったからといって自分は救われて天国に行けるかということじゃなくて、自分は救われないっていうことを報告しているわけです。だから戻ってきたのは戻ってきたんですけども、その世界から、
ただその状況を説明にしただけで、
ここはこういう世界でっていう、要は行ってきた世界がどうだったかというと、まあ、豚がどんどんどんどん本当におぞましいぐらいの自分の嫌いなものが次から次へともう来るな来るなって言って払いのけてるにもかかわらず、どんどんどんどん迫ってくるわけですよ。で結局7日無番っていうかな、なんかその叩き続けても全然豚がいなくなることなく、もう嫌い、その自分の意味嫌うものに凌辱されて舐められてしまうっていうところまで。
だからあのそういうそのなんていうか、簡単に綺麗にならないよみたいな、そういったものを伝えることができれば、
まあそうですね、
いいみたいな感じなんですけど、ただあのもう一つあるのはそのロケーションとかいろんな、
ロケーションと真逆ですけど
ね、あの、その暑さとかあの綺麗さとかいろんなものが混ざった舞台なので、なんか 見てる人っていうのはなんかそれ以上になんかいろいろ感じるインパクトもあって変えられたのかなっていう感じもね、しないでもないですけど、あとそれに関連する音楽っていうのはどういう役割が、あの安田三郎君にね依頼していただいて、実際になんか笛と太鼓ぐらいやってたのかな。
笛と太鼓とおりんとか鈴とかも使っていただいて、
こっちからは特にその指示したっていうのはないんですけども、まあ、用意できるものはあったんですけど、ただその安田さんの三郷さんの、その持ってるインスピレーションとか、その実際に練習にも来ていただいたんですね、忙しい中、でその中でどういうのがあるって言われて、こういうのやったら出せるけどもっていうので、あの用意したものから、あの彼が選んでいただいて、でやってもらったってい
う。三郷さんがあの、これここってこういうふうに使ったらどうかなとか言ってくれて、あいいねってなって決まってったんです。
あのリスナーの方 あの大半がそういうその音楽の付け方というのはちょっとイメージが湧かないと思うので、ちょっと補足必要かなという感じがするんですけど、いわゆるその B 面プロジェクトさん あのそのお芝居の中で、あの安田三郷があの要するに音楽として参加しているのは、実際その場で演奏して で効果音的な感じで音を入れてるっていう
お芝居の中で、そうですね、生音で、はい、う
ん、それの中に笛とか太鼓とかなんかチリン、はい、チンとか、
あと鈴とかも、
鈴とかも入れて、はい、でそれをどんあの、まあ、当然聞かないと分かんないと思うんですけれども、あの入れることによってどんな効果が出てきてる感じがしましたでしょうか。
景色と、うん、あの実際にいただいた、あ、まあ、今回アンケートとかはなかったんですけども、うん、そのコメントをいただいた人の話とか
聞く
と、
うん、あの SNS のコメントとか、
そうですね、
感想も、
はい、うん、全然その悪い反応は まるっきりなくて、むしろなんかその、うんうん、そのお芝居に、うん、とあとロケーションに合った、
うんうんうん、
そのシンプルだけどちゃんとそこのシーンに溶け込んでいる音を選択されてっていうので、私がここでこの音って言ったわけじゃなくて、うん、本当にサンゴさんが自分のその芝居を見てここ でもうサンゴさんもサンゴさんなりになんかあのこう反省というか自分でなんかこうやればよかったなとかって言っていただいたんですけども、うん、別にこっちからあだほだっていうことはなくて、うん、本当にいい感じで、
うん
うん、まあすごく変な言い方になるけども芝居の邪魔になるとかそういうことでもなく、うんうんうん、本当にその音楽だけが音だけが先行するということでもないし、うん、の芝居にでその景色というか、うんうん、シーンに合ったような音を、う
ん、なんか野外の舞台なので、うんうんうん、生の音とか、うんうん、そういうのがすごく合うというか、
うんうんうん、
よく野外で生火とか使うじゃないですか、うんうん、そういうような意味合いでもその生音っていうのがすごくいい効果だったなと、うんうんうん、ラジカセとかねで出すのとはまた全然違うその、うんうん、生き生きとした感じというか、うんうん、生きてる感じ、
要するに芝居に合わせてその音を出してるっていうことなん
ですよね。
ちょっと感じるのはそのどうなんですかね、その楽器のチョイスとか見てると、どちらかというとその日本 の、まあ、ストーリー的にはどんな今お話をお聞きしてちょっと感じましたけども、ストーリー的なものは少しその日本らしいというか、
うん、
まあ、神道系とか仏教系みたいな感じの音色が入るとなんかマッチングしそうだなみたいな、うん、その感じがするんですけど、そういう楽器のチョイスをした感じなんですけども、少しそのなんていうかそういったそのなんていうか神道系仏教系に合う楽器というのはやっぱり死を感じるというかね、
はい、
まあ、そういったような音色もあるので、まあ、サンゴの方はそういうふうにチョイスして選んだのかなという感じはしますけど、寺山さんがそういうお、ね、サンゴにこう依頼をするときになんか野放しにしすぎじゃないかという感じもしないでもないですけどその辺というのは
どうなんか言ってました、
いやいや
野放しだよ、
言ってないんですけど、
どうしていいか
普通はどうしたらいいか分かんないみたいな感じになると思うんですけど、まあ、サンゴは結構そういうのが好きなんで、
親部に行った時も、うん、協力してくれた時も、うん、ほぼ、うん、即興やったんですけども、うん、その場で作ってもらうっていう感じの、うん、
でも
野放し、
うん、だからなんか平気で野放しさせてるというか、ね、
あ、信頼してるんです、
うんうん、まあそういうことなんです
だから聞かれたよ、だからどんな感じのイメージですか、うん、って言っていただいたんで
聞いてくれるんだけどね、
そうそう、だから、うん、
夜星
作っていただいた時のあんな感じってないやねんって感じやけど、
以前にその曲作った時も、はい、ちょっとめまいがするぐらいに、うん、だいぶちょっと精神はやられたって言ってましたんで、
いやだってすごいのできてきましたもん、びっくりして、
おかげでまだ何度か
おかげでもう何回も使わせてもらって、
そうそうそう、使っていただきたいんですけど、はい、そういうんですけど、今回のやつっていうのはそのどちらかというとそのなんていうかそういう、 こう仏教系というか神道系のなんかそういうイメージもあって、それに合わせて音は出してるんだろうなっていう感じはするんですけど、その発注側の人の心境というのはどういう心境なのかなと思って、要するに演じながら初めて聞くまあリハーサルしてるにしても入ってくる音っていうのはおそらく同じじゃないと思うんで、毎回違う弾き方とかタイミングで音を入れてる可能性はあるので、即興に近いですからね。
あ、そうですね。
だからそういうのは聞きながらお芝居してるんですか、だから。
はい。 してる、
うん、だそういうのを聞きながらなんかあのやっぱ影響もそれぞれ与え合ってるっていうところがあるのかな。そうですね、うんうん、まあ、そうだったらなんかやった回はあるんじゃないかなという感じがしますね、うん、あの演じてる方も楽し音楽が入ることによって楽しいみたいなね、
うん、なんか、うん、ないとあるとじゃ大違いですよね。うん、
なるほどね、うん、なんか寺山さんなんかキョロキョロしてますけどなんか違う意見がある
あ、いや、ちょっと、今回は、うん、結構、うん、まあ野放しじゃないんですけど結局だから、何やろ、うん、安田さんが、うん、まあ、見に来てもらうじゃないですか、うんうん、で入れたいなとか、うん、その試しですよね、うん、ここあった方がいいんじゃないかなとかっていうところを自由にいろんな音で試し、朗読なんで今回は、うん、なんですんでほとんどそれが音はある意味、言い方変ですけど邪魔になって喋れへんとかいうことではなくて、うん、まあ、読むだけって言ったら失礼ですけども、うんうん、やる、うん、で、まあ、練習の中で、うん、そのだから安田さんのインスピレーションをすごくその、うん、信頼してというかそのなんていうかリスペクトする形でのその好きにちょっとやってみてくださいという感じで、うん、指示何にもなしな状態で、うん、ただ入れてほしいところは
言った、
うん、そう、ここは入れてほしいんですよっていう話はしたんですけど、うん、それ以外に関しては別にここ
入れなくてもいいし、そう、入れてもいいし、
うんうん、で入れていいと思ったら、うん、あ、それでお願いしますっていうと、うん、ここやっぱりない方がいいわって、そう、その、うん、その話し合いの中で決めていけばいいかなって思って、そんな感じで。
ただ実際本番まで時間もないし、ね、ほとんどほったらかしというか。
そうですね。
すみません。
いやいや、いいんです、いいんです。あの、なんていうかね、その辺の感じというのは私もなんか分かるので、あの朗読 の, その回の時も音楽入れてたことも過去はあったんですけど、その時はあのハーモニカ、あのピアニカみたいなものを入れたりとかしてるので、その、まあ、当然そのものによっては変わってくると思うんですけど、今回についてはそのなんて言いますか、その朗読もおそらくリズムのあるあのその物語の展開も結構あのポンポンポンと変わっていくよう なんかそういう話なので、音楽結構入れやすかったんじゃないかなという感じはちょっと個人的には今話を聞きまして思いましたよね。
まあ、うん、そこは安田さんに聞いてみないと、三郷さんに聞いてみないと分からないですね、うん、入れやすかったかどうか、
おそらくそういう感じだったんじゃないかなと思いましたね、うん、あのまあ、全然会話はそのなんていうかそれの感想とかも聞いてないですけど、うん、なんか面白かったみたいな感じで帰ってきてたんで、
うん、あのコメントをいただいた安田さんから、うん、あのまあ、よかった、ありがとうございます、うん、と思ったら、うんうん、豚のシーンは楽しかったみたいな感じで、
うんうん、なんかその辺ね、あの豚のシーンとかも面白そうですもんね、あの入れてくれと言ったのはどの場面なんですか。
詐欺の声、
あそうそう、詐欺の声、ね、
詐欺が二声鳴いたで、二声なんか鳴らしてくださいっていう、
うん、なるほど、
はいはいはいはい、はその
場面転換だね、う
ん、場面転換です、
ここで音が欲しいっていう、うんうんうんうん、何の音かを任せるっていう、うんうん、そういう
間を持たせるやつっていうやつですよね。
そうですね、
ね、
転換だから、うんうん、その前の物語も組んで次の物語も組むような何かしらを、うんうんうん、あの役者が移動する間だけお願いしますっていう簡単な指示のみ。
だからまだあと最後の十夜のやつの、うん、その翔太郎さんと概念である人たちのその思いだったり罪だったり、その 豚さんとかその白塗りの人たちですねと、その翔太郎さんとリンク、単にその最初はバラバラで出てくるんですけども、結局その周りの人たちっていうのはその翔太郎さんから生まれたあのアナザー翔太郎たちっていう、そのリンクする時のそのちょっとしたダンスじゃないですけども、うんうんうん、リンクする時の動きの時にあ、まあ、動きはつけてもらったんですけども、
あ、そういう場面もあるんですね、うん、
その時 の, その 音というか、ね、それを、入れてくださいっていう感じで、うん、
だからまあお話聞いてると朗読劇には見えないんじゃないですかね。
まあでも目の前で読んでるんで、まあまあまあ、朗読には間違いない。
そうなんですけど、
あの一夜がもう最初はもう朗読劇だのが、どんどん朗読劇から、
ね、
崩して、
なるほどね、それも面白いですね。 まあ、だから時間のない中をただでは転ばんというかね、なんかうまく
転んでない豚として転がりましたけど、うん、
なるほどね、はいはいはい、またちょっとちょっと休憩の後にちょっと何かありましたらその辺の講演の話もお聞きしたいんですけれども、ちょっとお二人のちょっとその演劇とへの考え方とか、なんかその辺についてもちょっとこの後お聞きできればと思うので、本当寺山さんも表現できる範囲で結構なんで、はい、自分の言葉でお話しいただければありがたいと思いますので、はい、ということでちょっと休憩の曲入れさせてもらいたいんですけども、その B 面プロジェクトボリューム6の般若よろぼしの安田三郷くんが B 面プロジェクトさんから依頼をいただいて作った CD の中から曲入れたいと思うんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
どの曲入れさせてもらえばいいですかね。なんかちょっと試しに聴いてみた方がいいみたいなものがあれば。
何のテーマだっけ。
もう最後に、うんうんうん、同じようなテイストのやつを2つ安田さん作ってもらって、こっちって言ってやったやつある、うん、要は最後に、
うんうん、
2個作って、
2個作ったやつ、
1個だけ使っても、
うん、じゃあ不協和音が
没曲のあるや
つ、ね、没曲、その没曲の方
が
で、
おお、そうなんですか、うん、
はい、
結構孤独の果て、
あ、そうそうです、
というエンディングの曲かな、
そうですね、
よろぼしで、うん、要は、うん、なんていうの、
うん、
報われないというか、
うんうん
うん、よろして報われないというか、どんな日本語やどんな語彙力がなさや
語彙力
なしなし、
よろぼしのその中で、まあエンディングのところで使われた曲ですか ね、 すね、
同じ曲、同じような感じで、ちょっとテイストは、
それは本番で使った曲と没曲の
2つがあるんですけ ど、 でそのどっちの没曲の方で、
お、そうなんですね、
はいはい、
じゃあその曲をちょっと入れさせていただくんですけれども、B 面プロジェクトボリューム6般若よろぼしの CD から安田三郷の作曲で、孤独の果て孤独没曲と没版というやつで、はい、ということでお送りいたします。 はい、休憩の曲が終わりまして、今ちょっと曲久しぶりに聴かせていただいたんですけども、まあ、あの、なんていうかハッピーエンドに使う曲ではない。なんか迷ずっと迷いの世界に入って終わっていくみたいな感じの曲になって
ます。どこまでも落ちていくという、うん、
あのそのまあ先ほどの話ともちょっと関連しますけども、このなんていうか落ちていくというか、あの救いがないというか、だからそういうところになんか美しさを感じてるんですかね、寺山さんというのは。どうなんでしょうか、そのそれを是としてるわけじゃないですよ、肯定してるわけではない、肯定してるんでしょうか、そのあるいは事実としてその落ちていくことを、
そうですね、
まあ、普通そうじゃないぐらいの感じなんでしょうかね、その落ちていくということに対しての評価というか、その辺は寺山さんとしては
何もしなければ、うん、もう落ちるしかないというか、
うんうん、
ただ人間は、うん、その、
うん、
ただ落ちては行かないというか、
うんうん、ちょっともがくということ
ですか、うん、そうですね、そのもがくのが醜いのかもしれへんけども、うんうんうん、その醜さが生きるっていうことかなと思ったりとかして、うん、はい、
なるほど、落ちないようにもがく、もがいてることも苦しいし、落ちていくことも苦しいし、うんうん、あの、あんまり喜びはないですかね、その寺山人生の中では。いやいや、そのなんていうか、その表現したいものの中には、はい、こう喜びで打ち震えるみたいな瞬間というのはあんまりない、表現したいものの中には。
いや、その落ちていってしまうだけだったら多分、
うん、
あの喜びは何もないんですけど、うんうんうん、やっぱりそこでもがくから、
うん、
落ちていかないから、落ちていかないことは苦しいけども楽しいというか、うん、そこに、あ、まあまあ仏教につながることかもしれないですね、うんうん、宿泊っていうのと一緒で、はいはいはい、生きるっていうことはやっぱり苦しみしかないけども、はいはいはいはい、でもその中に楽しみだったり喜びだったりとかあるっていう、うん、その醜い、そのもがくっていうのは醜いかもしれんけども、そこに、うん、美しさがあるというか、
うん
うん、喜びがあるというか、うん、っていう、そこを、うん、そうな、そこですね。
そこをなんかこうお芝居なり表現なりで見せていく要素を入れたいという。
入れたいですね。うん、でもそれをは、なんだろうな、その、
うん、
露骨にやりすぎるとわざとらしいというか、そこまで美しくもないのに作ってるというか、嘘っぽく見える、うんうんうん、だから別に嘘をした見せたいわけじゃないし、う
んうん、作ってる感を出したいわけでもないけれども、リアルさを出したいという、
そうですね、うん、だからその落ちていきゃいいっていうことではなくて、
うんうんうん、まあその辺のさじ加減というのは、うん、なんていうか、あの本当難しい感じはしますよね、その題材選びも含めて、
はい、
なんかそういうテーマになんか合うようなものっていうのは常にちょっと探してないと、だからなかなかちょっと難しいというか、
そうですね、
うん、だからそういうのもこう、あの今度だから、プロデュー、その今その何て言いますか、こう前座みたいな感じでやってるの、はい、本公演的なものについてもちょっとその辺のものをこうガーンとこう伝えたいみたいなところがあるってこと
ありますね、はい、
うん、うん、それは日程とかなんか決まってるんですか、うん、
いや、まだ決まってないです、
まあ、構想
そうです、ね、
中ということですよね、はい、うん、
まだなんかやりたいことが、
あ、その前に体の中
にもそれ以外になんかあったりとか、 あと聞いてる話でやっぱりなんかそのやってほしいって言われてることとかがあったりして、うん、それをちょっとあの こなしていくって言ったら変ですけども、
うん
うん、その中で自分たち その本公演というかをやるっていう、うん、
なるほどね、
うん、でそれで時間がなくなって、
うん、
結局その急にっていうことになることはないように
ほら
だってやることはある、
まあそうですよね、あのだからあのなんていうかそのまあ脚本が明確に決まってて、うん、そのお借りをしてその、はい、なんて言いますか、お芝居を作ることに集中するっていう以前の段階として、
はい、
なんて言いますか、そのネタを作 ネタというか元ネタをどう料理して、
は
い、
そうですね
なんか、
う
んまあ、だからちょっと時間かかるんですよね、はい、構想にね、
そうなんですね、
どうしてもね、はい、である程度ちょっと練らないとなんていうか納得も当然できないし、うん、
自分の中でそこに湧き上がるその
そうそう、ね、思いがね
イメージのそう、そういうのもあって初めてそのここでやりたいんだけどっていう話ができるんだけど、うん、それが遅いからその前に、うんあのちゃんとその食事会を開いて
だからその頃にはもう遅いんだ
いや難しいですよね、
うん、場所も一応押さえておいて、
うんうんうん、ただそのケツ決めてやっていかないとちょっとね
あそうなんです
ね、
うん、
その制作的なものっていうのは、はい、まず進めないとダメなんでね、だからその芸術面と制作面とちょっとベクトルが違うんで、うん、まず制作面をこう固めていかなくちゃいけないところがちょっと後回しになっちゃうというかね、はい、どうしてもね、やっぱ盛り上がらないと制作面手をつけたくないし ね、
うん、素晴らしい、
うん、いや難しいと思いますよ、うん、あのそういうようなテーマでやっていきたいというのはその寺山さんが B 面プロジェクトっていうのを始められる前っていうのは、はい、あの壁長さんとかでやったりとかもしてましたし、はい、その前っていうのももういつ頃からお芝居やってらっしゃるんですかね。
私はすごく遅い30からなんですよ。
ん
30歳、
30歳から、
はい、
それは何なんかどっかで頭打ったとかそういうことですか急に30代から芝居始めるっていうのは相当ちょっと頭と打ったというか、は
い、じゃないですか。
覚えない感じがしますけど
私
はい、収録時間がすごく長くなりましたので一旦これで、終了させていただきます。続きは次回のポッドキャストにてお送りいたします。お別れの曲は春徳の起源前半という曲を B 面プロジェクトボリューム6般若よろぼしという公演の CD よりお送りさせていただきます。作曲演奏録音は安田三郷くんです。それではどうぞ。
団 POD ポッドキャスティングでは皆様からのメールをお待ちしております。劇団 POD の芝居をご覧になった方はもちろん、全くご覧になっていない方からでもメールをお待ちしています。メールを送りいただいた方には、劇団でオリジナルで作曲をしております音楽 CD または音楽ファイルをプレゼントさせていただきます。メールアドレスは master@pod-world.com へ直接メールをお送りいただくか、劇団 POD のオフィシャルウェブサイトの送信フォームからお送りいただけます。 Google などで劇団 POD と検索してください。劇団 POD のオフィシャルページのトップ画面のインターネットラジオのリンクを開いてください。そのポッドキャストのページに、番組へのメールはこちらからとリンクが貼ってあります。そちらからお送りください。もちろん Apple の iTunes ストアのこの番組のページのレビュー欄からの感想もお待ちしています。またオフィシャルページのトップページに Twitter と Facebook のリンクも貼ってありますので、 Twitter フォロー、 Facebook いいねもお待ちしております。それでは次回まで。
キャスティング。